余韻が深暮れになってから、陛下が寂しそうにばかりしておいでになるのが心苦しいことだし、太政大臣が現在では欠けているのだから、政務はみんな、私が見なければならなくて、多忙なために家へ帰らない時の多いのを、あなたから言えば、例のなかったことで、寂しく思うのももっともだけれど、本当はもうあなたの不安があることは何もありませんよ。安心しておいでなさい。大人になったけれど、まだ少女のように思いやりもできず、私を信ずることもできない。可憐なばかりのあなたなのだろう。などと言いながら、優しく妻の髪を直したりした源氏はいるのであったが、夫人はいよいよ顔を向こうへやってしまって何も言わない。若々しいわがままをあなたがするのも私のつけた癖なのだ。短足をして、短い人生に愛する人からこんなにまで恨まれているのも苦しいことであると源氏は思った。山陰との交際で何かあなたは疑っているのではないのですか？それは全く恋愛などではないのですよ。自然わかってくるでしょうがね。昔からあの人はそんな気のない一風変わった女性なのですよ。私の寂しい時などに手紙を書いてあげると、あちらは暇な方だから時々は返事をくださるのです。忠実に相手になってもくださらないと、そんなことをあなたにこぼすほどのことでもないから、いちいち話さないだけです。気がかりなことではないと思い直してください。などと言って、源氏は終日夫人をなだめ暮らした。雪のたくさん積もった上になお雪が降っていて、松と竹が面白く変わったコスを見せている夕暮れ時で、人の美貌もことさら光るように思われた。春が良くなったり秋が良くなったり、日中人の好みの変わる中で、私は冬の澄んだ月が雪の上に差した無色の風景が身にしんで好きに思われる。そんな時には、この世界の他の大世界までが想像されて、これが人間の感じる極致の境だという気もするのに、凄まじいものに冬の月を行ったりする人の浅はかさが思われる。源氏はこんなことを言いながらミスを巻き上げさせた。月光が明るく地に落ちて全ての世界が白く見える中に、植え込みの灌木類の押し付けられた形だけが哀れに見え、流れの音もむせび声になっている。池の氷のキラキラ光るのもすごかった。源氏は道場に八重を下ろして雪まろげをさせた。美しい姿、頭つきなどが月の光に一層よく見えて、やや大きな道女たちがいろいろな赤米を着て、上着や脱いだ結び帯の略装で、もうずっと長くなっていて、その広がった髪は雪の上で鮮明にきれいに見られるのであった。小さい童子は子供らしく喜んで走り回るうちには扇を落としてしまったりしている。ますます大きくしようとしても、もう童女たちの力では雪の玉が動かされなくなっている。童女の半分は東の妻戸の外に集まって、自身たちの出ていけないのを残念がありながら、嫌の連中のすることを見て笑っていた。昔、中宮がお庭に雪の山を作らせになったことがある。誰もすることだけれど、その場合に非常にしっくりとあったことをなさる方だった。どんな時にもあの方がおいでになったらと、残念に思われることが多い。私などに対して、の意を超えたご待遇はなさらなかったから、細かなことは拝見する機会もなかったが、さすがに尊敬している私を信用はしてくだすった。私は何かのことがあると歌などを差し上げたが、文学的に見て優秀なお返事でないが、見識があるという良さは終わりになって、老いになることがみんな深みのあるものだった。あれほど完全な機序が他にもあるとは思われない。柔らかに弱々しくいらっしゃって、気高い品の良さがあの方のものだったのですからね。しかしあなただけは血縁の近い女性だけあって、あの方によく似ている。少しあなたは嫉妬をする点だけが悪いかもしれないね。 全参院の性格は、また全く変わっておいでになる。私の寂しい時に手紙などを書く交際相手で敬意の払われる。晴れがましい友人としては、あなただけがまだ残っておいでになると言っていいでしょう。と源氏が言った。内侍頭や貴婦人の資格を十分に備えておいでになる。軽重な気などは少しもお見えにならないような方なのに、あんなことがあったのが私は不思議でならない。そうですよ。変な美しい女の霊には、今でも無論惹かねばならない人ですよ。そんなことを思うと、自分のしたことで人を損なった後悔が起こってきてならない。まして多情な生活をしては、年がいった後でどんなに後悔することが多いだろう。人ほど軽率なことはしないでいる男だと思っていた私で最高だから。源氏は内侍頭の話をするときにも涙を少しこぼした。あなたが眼中にも置かないように軽蔑している山荘の女は、身分以上に貴婦人の資格というものをみんな揃えて持った人ですがね。思い上がってますますよく見えるのも人によることですから。私はその点をその人に余計なもののようにも見ておりますがね。私はまだずっと下の階級に属する女性たちを知らないが、私の見た範囲でも優れた人はなかなかないものですよ。東の院に置いてある人の善良さは、若い時から今まで一貫しています。愛すべき人ですよ。ああはいかないものですよ。私たちは清純時代から信じ合った。そしてつつましい恋を続けてきたものです。今になって別れ別れになることなどはできませんよ。私は深く愛しています。こんな話に夜は更けていった。月はいよいよ澄んで美しい。夫人が、氷とじ岩間の水は生き悩み、空澄む月の影ぞ流るる。氷とじ岩間の水は生き悩み、空澄む月の影ぞ流るる。と言いながら、外を見るために少し傾けた顔が美しかった。髪の立ち、顔立ちが恋しい故人の宮にそっくりな気がして、源氏は嬉しかった。少し外に分けられていた心も取り返されるものと思われた。おしどりの泣いているのを聞いて、源氏は、かきつめて昔恋しき生き模様に哀れを添うるおしの浮き寝か、かきつめて昔恋しき雪模様に哀れを襲うる推しの浮き寝かと言っていた。寝室に入ってからも源氏は中宮の御子と恋しく思いながら眠りについたのであったが、夢のようにでもなくほのかに宮の面影が見えた。非常に大恨めしい風で、あんなに秘密を守るとお言いになりましたけれど、私たちの人過ちはもう知れてしまって、私は恥ずかしい思いと苦しい思いとしています。あなたが恨めしく思われます。とお言いになった。返事を申し上げるつもりで立てた声が、夢に襲われた声であったから、夫人が、まあ、どうなさいました、そんなに。と言ったので、源氏は目が覚めた。非常に残り惜しい気がして、張り裂けるほどの鼓動を感じる胸を抑えていると、涙も流れてきた。夢の全く覚めた後でも源氏は泣くことをやめないのであった。夫人はどんな夢であったのであろうと思うと、自分だけが別物にされた寂しさを覚えて、じっと水ろぎもせずに寝ていた。溶けて寝ぬ寝覚め寂しき冬の夜に、結ぼほれつる夢の短さ。溶けて寝ぬ寝覚め寂しき冬の夜に、結ぼほれつる夢の短さ。源氏の歌である。夢に死んだ恋人を見たことに心は慰まないで、かえって恋しさ悲しさの勝る気のする源氏は、早く起きてしまって、なんとは表面に出さずに、図形を寺へ頼んだ。苦しみを見せるとお恨みになったのも、きっとそういう気の遊ばすことであろうと、源氏に悟れるところがあった。 仏勤めをなされたほかに、民衆のためにも功徳を多く行いになった宮が、あの一つの過失のためにこの世での代償が消滅し尽くさずにいるかと、深く考えてみれば見るほど現地は悲しくなった。自分はどんな苦行をしても、寂しい世界に贖罪の苦しみをしておいでになる中宮のところへ行って、罪に代わっておあげすることがしたいと、こんなことをつくづくと思い暮らしていた。中宮のために仏事を自分の行うことは、どんな簡単なことであっても、世間の疑いを受けることに違いない。帝の御心の鬼におぼし合わすことになってもよろしくないと、源氏ははばかれて、ただ一人心で阿弥陀仏を念じ続けた。同じ蓮華の上に生まれしたまえと祈ったことであろう。亡き人を慕う心に任せても、影見ぬ水の背には惑わん。亡き人を慕う心に任せても、影見ぬ水の背には惑わん。と思うと悲しかったそうである。薬中、源氏の君32歳。定本、全薬源氏物語上巻、角川文庫、角川書店。1971、昭和46年8月10日、開刊初版発行。1994、平成6年12月20日、56版発行。